Studio 2, stand by please.
Discovering fine artists from all over Japan. The best variety of the music of tomorrow. 近未来追求型音楽バラエティ DJ のビーズ東京ライブ。DJ のビーズ東京ライブ、メインパーソナリティの DJ のビーです。この番組は確かな音楽性を持ったインディペンデントアーティストに DJ のビー自らが出演交渉し、明日の日本の音楽シーンを描き出す近未来追求型音楽バラエティです。アーティストの人間性に迫る打ち合わせなしのトークとファン目線の選曲でお届けをしてまいります。この番組は兵庫県西宮市桜 FM をキーステーションに FM 根室、FM ビュー、FM トナミ、FM 七子、丹南夢レディオ、富山シティ FM、 鶴ヶ FM ハーバーステーション、FM 松本、宮ヶ瀬レイクサイド FM、 ハワイホノルルケーズレディオ、東京 FM ミュージックバードを経由して59曲ネットでお届けをしてまいります。さて、今日は初めてお迎えをするアーティストなんですけれども、実はこのラジオとか音楽以外のところで初めてつながりましてですね、素晴らしいお声をお持ちですねっていうお話をしていたら、実はアーティストだったと、そういう方をお招きをいたしております。今日のゲスト、この方です。
ルシカです。
ルシカ、The best variety of the music of tomorrow. DJ のビス東京ライブへようこそ。今日のゲスト、ルシュカさんです。はじめまして、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
いや、皆さん聞いてください、この声を。
まだあんまり喋ってないですよ。
素敵なお声でしょう。皆さんいかがですか。
ありがとうございます。
ルシュカさんとはですね、僕が、別でやっているボイシーという、音声配信アプリがありまして、
はい、
その、ま、配信者仲間というか、
そうですね、
ね、いう形で最初は初めてお会いしたんですけれども、はい、実は音楽をやっているっていうことを、まあ、結構最初から知ってたんですけども、知りまして、
はい、
これはぜひと思って1年以上お越しで、
そうですね、
夢が叶いましてスタジオにお越しをいただきました。どうぞよろしくお願いいたします。とは言いつつも、ルシュカさんのお名前を初めて聞いたというリスナーさんもいらっしゃると思いますので、
はい、
自己紹介というか、
はい、
こんな活動やってますというのをちょっと教えていただいてもいいでしょうか。
はい、もともとルシュカっていう名前での音楽活動は10年ほど前にニコニコ動画で始めまして、
なるほど、
ボーカロイドの楽曲を自分でこう、うん、人間の声でカバーして、うん、まあ、動画を上げるっていうのを趣味でやってたんですけど、
はい、
なんかだんだん趣味がだんだん趣味の領域をこう出ていって、
うんうんうん、
まあ、企業とかから声がかかるようになって、
はい、
歌の仕事をもらうようになって歌を歌っていますね。
なるほど、はい、なんかそもそもじゃあそのニコニコ動画からスタートしている活動なんですか。
そうですね、
はい、その前は音楽活動が別にあったりは
するんですか。いや、全くやってなかったですね。
その歌ってみようと思ったのはきっかけは何だったんですか。そもそも
はなんか大学の先輩がドラムの動画を上げていて、
はいはいはいはい、
安定型アンパンマンっていう
安定型アンパンマン
よくわかんない名前で上げてる先輩がいるらしいっていうので、みんなで動画見て、このサイト面白そうじゃんってなって、
うん、
そしたら同級生に先を越されたんですよ、
はい、
なんかアカペラやってる子がいて、
はいはいはい、
その子がアカペラ動画を上げて、
うん、
じゃあ私も歌を上げるってなって、
うん、
でその頃は英語で歌ってる人が少なかったんで、
なるほど、
じゃあ私は英語で歌おうっていうので英語のカバー曲を始めましたね。
そもそも歌うことは得意だったんですか。
まあ、好きでしたね。
なんか専門的に教育を受けられたりとかっていうのは、
もともと音大に行っていたので。
なるほど、
まあ、その教養の一部として習ってはいましたけど。
教養の一、音大では何をされてたんですか。専攻というか。
音大では作曲してました。
ははは。じゃあ作曲家の道に進もうっていうあれで音楽大学に
そうですね
いらっしゃって、
はい、
で、そこで、まあ、声楽もちょっとやりつつだったんだけど、
うんうん、
では今その作曲もしつつ、ボーカルのお仕事もしつつ、
作曲は今ほとんどしてないんですけど。
そうなんですね。
でも あれこれってなんか個人番組名とか言っていいですか？
全然大丈夫ですよ。はい、
あの今毎週水曜日報道ステーションの中で流れてる CM で、はい、昭和グローブさんっていう手袋を作ってる会社の CM があるんですけど、はいはい、それ の, あのピアノ曲を作曲と演奏してます。
あ、なるほど、はい、あ、じゃあそういう案件ちょこちょこは、
まあ、すごいちょこちょこっていうかつつ、
じゃあそのニコニコ動画で一番最初にこう配信を始めたところでちょっと人生の方向性が変わってきたっていう感じなんですか？
そうですね、まあ、最初はそんな仕事にするつもりなかったし、はい、もう本当にただ単に歌うの楽しい、なんか反応が返ってくるの楽しいっていうので、はい、動画を上げてただけだったんですけど、
う
ん、
それがあれよあれよという、でも結構なフォロワー数いらっしゃいましたよね、その時。
そうですね、まあ、ツイッターも、もうツイッター創世期ぐらいから始めたんで。
好きなんですか、そういうコンピュー IT 系というか。
そうですね、ネットの世界は好きですね。
インターネットに触れたのっていつ頃からだったんですか？
いつだろう、まだあの繋ぐときにピーパポパとか言って
本当にじゃあ
時代ですね。
あのテレ放題とかそういうのがあった時代みたいな。
そう、 ADSL になるちょい手前みたいな。
ああ、じゃあ本当に20年前とかそれぐらいから。
そうですね。
そうですよね、うん、ということはもう少なくとも20歳ではいらっしゃるということですね。
少なくともね。
少なくとも20歳ぐらいではいらっしゃるということで。なるほどなるほど。じゃあそうやって、インターネットに触れつつ、うん、ツイッターとかもやりつつ、うん、SNS はじゃあ本当にだからミクシーとかもやってらっしゃったんですか？
ミクシーもやってましたね。
やってましたよね、はい、SNS の創世期から触れ、はい、そして自分が発信者になり、はい、いつの間にか大きなステージにもたくさん立つようになり、はい、そしてボイシーで僕とご一緒し、
はい、
でどうやって英語を勉強されたんですか？
英語はもともと多分響きが好きで、うん、洋楽もよく聞いてたんで、はい、だからあんまり言葉の意味をわからない状態で洋楽を耳コピーしてたんですよ、
はい、
で、まあ、それで発音を覚えていって後から文法とかをこうちゃんと勉強したみたいな。
あれなんか向こうに住んでらっしゃったとかそういうのは？
いや、ずっと日本です。
ずっと日本。
ずっと日本。
ずっと日本であの英語力ですか？
純粋ジャパンメイドです。
すごいですね。いやいや、やっぱその興味って大事なんだなってすごく思います、うんうん、なんかどれだけ教育を受けてもなかなか、うまく話せない方々も、うんうん、必死で勉強してもなかなか話せない方も多い中、うん、やっぱりそうやって耳コピーから入って、うん、いいなこのサウンド、もっと知りたいなっていうのを突き詰めていったらっていう感じ、
うんうん、そうですね。いや、みんな日本語を覚えた過程って同じだと思うんですよね。
あ、まあね、
赤ちゃんの頃多分1年ぐらい耳コピーしまくって、うん、やっと喋れるようになるみたいな、
うん、そうかもしれない、うん、そこからあーうーがパパママになってみたいな感じですよね。そっか、じゃあその過程を英語でもやった。
やったんでしょうね。
一番最初にその洋楽の、うん、音楽を聞いたのっていつ頃だったんですか？うん、
いつ頃なんですかね、あんま覚えてないですけど。
誰だったか覚えてます？
なんか Only You ってや
つ。あ、本当に。じゃあオールディーズのやつを聞いて。
はい、
それは家でかかっていたやつ。
家でかかってました。
いい曲じゃないかって思って、うん、で耳コピーをして、
はい、
でそこからどういう音楽遍歴なんですか？なんかハマっていったアーティストでいうと。
あ、でも本当にハマったのは、うん、アブリル・ラビーンがデビューした時に、はい、まあ、年が近いというか、まあ、ちょっとお姉さんですけど、あのこんなかっこいい人が、もう多分デビュー当時16とか7、
うん、6とか7、そうですね、うん、カナダの
そう
ですね、出てきて
こんなティーネイジャーで世界で売れる人がってなって、そこからハマりましたね、はい、女性シンガーソングライター系に。
またちょっとそのいわゆる日本でイメージされるようなそのシンガーソングライター像とはまたちょっと違うアティチュードというか、うん、攻撃的なね。
そうですね、
まあ、ルックスもそうですし発言とかもそうだったので、うん、結構お騒がせみたいなところはあったんですけども、うん、その音楽性にやっぱりじゃあ惹かれて。
そうですね、うん、なんかカリスマ性というか。
でアブリル・ラビーンコピーとかも
してました、
うんうん、楽器とかもされてたんですか？
そう、アコギも弾けるようになりたいと思って、うん、どうしてもこう誕生日にギターが欲しいって言って、うん、はい、おばあちゃんに頼んで、うん、楽器屋さんに行ったらやっぱおばあちゃんとちっちゃい子で来たから、はい、クラシックギターをこれから習い始めるんだって思われたらしく、うん、最初にクラシックギターを買ってしまって。
あ、なるほど、ナイロン弦のやつを買って。
全然抑えらんないみたいな。
そっかそっか、あれ広いんですよね、なんか間がね。
そうです、そうです。で、それで挫折しました。
一旦挫折で、アコギは買い直したんですか、その後は？
あ、大人になってから あれはクラシックギターだったんだっていうの。
なるほどなるほど。そうかそうか、ちょっと違うものだったんだぞと。
そうですね、
響きも違いますもんね、ちょっと。
そうですね、なんか柔らかかったですね。
ああ、そうかそうか、そうですね、
アブリルになれないと思って。
確かに完全にアコギですもんね、はい、鉄の弦でないとなかなか出せないやつですけど。え、ギター以外は楽器はされてるんですか？
はピアノを習ってました、
小さい時から。
はい、
なるほど。 じゃあそのピアノで、音楽にも興味があり、うんうん、言葉にも興味が出て、うんうん、そして、ニコ生の世界にも入り、うん、結構上げるアップすると動画をアップすると、うん、すぐ反応がわーっと返ってくる感じだったですか、最初から。
そうですね、
あやっぱりあれですね、声と美貌でしょうね
顔出ししてない
です。顔出してないですか顔出ししてなかったんですか。
してないです、
もったいない。
いやいや、まあ、その頃のこうインターネットってあんまり顔出しが主流じゃなかったというか、はい、今でこそ顔出してなんぼって感じですけど。
そうかもしれない、うん、そっかそっか。ぜひともじゃあルスカさんの、お姿を見たいという方は検索してみていただいて
ちょっとあんまりハードル上げられると困るんですけど。
いやいやすごいですよ、あのこの声とこのあルックスかみたいなね、あのその意外性意外性というかなんというか、うん、グッとくるものがあると思いますので、ぜひとも検索をしてみていただければと思いますけども、今日はルシカさんをゲストにお迎えをしております。まず最初にお届けしていくナンバーがワンダラーズという曲なんですけれども、はいはい、これはどういう曲でしょうか。
これはアニメ東京グールの第2期の挿入歌として流れた曲で、はい、第4話で流れてるんですけど、もともと東京グール漫画大好きで、はい、もう読み漁ってたんですよ毎日、うんうんうん、で、あいい作品だな好きだなって思ってたら、なんか急に音楽プロデューサーから電話がかかってきて、
はい、そんなことありますそんなだってどこでどうなったら急に電話がかかってくるんですか、読んでたら
夢みたいでしょ。
いや夢でしょ
現実だったんですよ。
へえ、それじゃあルシカさんのこと知っててですか、プロデューサーの方は。
そうですね、もともと同じ音楽会社の別の案件でドラマの挿入歌的なのを、はい、まあ、歌ったことが過去にあって、うんうん、まあ、それが多分きっかけで、はい、まあ、その曲も英語で歌えるシンガーを探していて、
なるほど、
あじゃあルシカ声かけてみるかってなってお電話くださったらしいんですけど。
2つ返事ですよね。
そうですね、東京グールって知ってるって言われて、いや知ってるどころかみたいな
何回も読んでますよみたいな。
そうそうそう。
ちなみにどういうアニメなんですか、それは。ちょっとカラッと言う、パラッと言うと、
パラッと言うと、なんか要約すると すごい話なんですけど
そうですよね。
そうですね、人を食べて生きている人間と、はい、うん、まあ、普通に暮らしている人間が、うん、まあ、その対立というか、なんだろう、人間として生まれた人は普通にその人間を食べる人間のことを憎んでますけど、はい、人間を食べる人間として生まれちゃった人は、うん、まあ、選択肢がなかったわけだから、むしろ人間を憎んでいるみたいな。
なるほどね。
そのどっちが悪でどっちが正義なんだみたいなところの描き方がすごい好きなんですよね。
あー、なるほどな。じゃあ結構その究極のところのせめぎ合いを表現している漫画というか、
まあね、そうですね、
作品なわけですよね、うん、なるほど。でその中で、挿入歌を、うん、作られたと。
作った人は別なんですけどね。
あそうなんですね。
そうなんです、作曲の方が別にいて。
なるほど。歌を頼む。あ、じゃあボーカリストとしてそこは参加をされたと、
はい、
どういう思いで歌われたんですか、その歌は。
はなんかもう切ないシーンで流れますっていう話をされてたんで、うん、はい、まあ、歌詞もすごい切なかったんで、うん、まあ、ワンダラーズってこうさまよえる人々みたいな、はいはいはい、なんでそのさまよう感じというか
なるほどなるほど、ちょっと空虚なところも、
まあ、そうですね、まあ、きっとその人を食べる側の人間に生まれてしまった人の視点の曲だったんで、
なるほど、
まあ、ずっとこうさまよっていく悲しい運命を歌いました、
うん、お届けをしてまいりましょう。ルシカさんでワンダラーズ。
The best variety of the music of tomorrow. DJ Nobis Tokyo
Life。 お届けをしましたナンバーが、ルシカさんでワンダラーズというナンバーでございました。
はい、ありがとうございました。
聞いていただけましたか、皆さん、ルシカさんの歌声。
ん、
ね、なんかやっぱりあの話し声と歌声はちょっと違うなというイメージなんですけどもそれってイメージ意識的に変えてるところはあるんですか。
いや、全然自分ではそんなに変わってないつもりなんですけど、うん、よく言われますね。
ですよね。なんかそのスケール感というか、うん、随分違う。なんか結構引っ込み思案な人なのかなって僕最初思ってた。
あ、私ですか。
ええ、
あ、よ、それもよく言われますね。
実際のところはどうなんですか。
引っ込み思案っていうか、先にこう、うん、この人はどういう人なんだろうみたいなのが気になってしまうので、うんうん、ま
あ、
まず観察してから仲良くなれそうだったらちょっと。
私大丈夫ですか。
あ、大丈夫です。
本当ですか。まあ、そう言うしかないと思うんですけど 今の環境でいやちょっと無理かなとか言ったら終わっちゃうんだよ番組。いやでもなんかその声で発信をするっていうことがやっぱり好きなんですか、そのルシカさんの。 性格として。
そうですね、なんか自分で言うのもなんですけど、自分の声自体はすごい、うん、まあ、気に入っている楽器というか、
うん、
まあ、人によって全然声って違う音色を奏でるじゃないですか、
はいはい、
なんで、まあ、自分のこの楽器の音をこの世に残しておきたいなみたいなのが多分昔からあって、
ま
あ、ニコ動の活動とかもしてたと思うんですけど、
うん、
なんで、まあ、別に喋ってる内容は何であれ、うん、この音が残ればいいなみたいな。
なんかね、ずっと聞いちゃうんですよね、ですからなんかね、ちょっとぜひとも皆さん聞いてみていただきたいんですけども、本当に、うん、ちょっと眠くてあんまりこう内容が難しいなって思ってても、声をずっと聞いちゃうってこういうことあるんやなってなんか逆に僕たまに言われるんですよ、その、はい、よくわかんないけど声が好きなんで聞いてますっていうふうに言っていただくことがあって、
うん、
その気持ちがあんまりよくわからなかったんですね僕、うん、あんまり人の声に対してそういう感情を抱いたことがなかったので、うんうん、ルシカさんが多分初めてなんですよそれ。
あら嬉しい。
いや本当に、いやこんなことあるな、なるほどねって思って、うん、ああこういう感覚で聞いてもらっていたのかって思うと嬉しいなというのもあったし、うん、だから今日はお互いファンをこうクロスしてどうなるか、
うん、
ノビーの声もいいなって言って、うん、言ってくれる人もいれば、この番組の固定リスナーはルシカさんの声いいなな
るといいですね、
フォロワーがドーンと増えるかもしれないですこのラジオの電波ってわからないんですよ、何人聞いてるかって結局はわからないので、うん、なんとなくパーセンテージで出してますけど、
うん、
本当に一人単位まで見えちゃうっていうのがあれは面白いなと思って最近はやってますけどね、う
ん
う
ん、ツイッターでハッシュタグで感想とかやってないですか、
この番組ですか、うん、やってないです。
あ、そうなんですね。
やった方がいいですね
そうですね、今日ハッシュタグ決めましょう、
ハッシュタグ決めましょうどんなのがいいですよ、 DJ のビズ東京ライブという番組なんですよ、
うん、
でもハッシュタグだからかぶっちゃいけないですよね、
うん、
東京ライブっていう番組は他にもあるのを知ってるんですよ、
う
ん、ちょっとじゃあ
のびラジとか、
のびラジいいですか、
ひらがなでのびラジ
か、ひらがなでのびラジか、うん、やってみましょうかそれで、
はい、
じゃあ、今日のルシカさんが素晴らしかったという方はぜひともツイッターでハッシュタグのびラジでつぶやいてみていただければと思います。決まっちゃった、いやでもなんか前からなんか略称を考えたいっていうふうに僕言ったことがあって、うん、のびラジは10人20人の方から言われました。
あ、本当ですか。
でもその時僕パッとこなんかいいなっていう印象を受けなかったのでそれは採用しなかったんですけど、
うん、
でもルシカさんの声で今言われて、ちょっともう一回いいですか
のびラジ。
お、いいですねこれ。ちょっとジングルに使わせてもらっていいですかね。
のびラジ。
ハッシュタグはのびラジって。あとでちょっと声いただきたいと思いますけど。いやー、そうか、のびラジでじゃあ、
はい、
ハッシュタグのびラジでつぶやいてみていただければなというふうに思います。吉川さんなんか、
うん、
お菓子を焼かれるんですね。
あ、そうですね。お菓子も焼きますね。
なんか本当多趣味ですよ。多趣味っていうのか、それも仕事なんですよね多分。
仕事になっちゃいましたね。
ね、うん。もともとは好きでやってた。
もともとこれなんかこのエピソード話すとすごい不思議ちゃんに思われるんですけど、
はいはい、
ある日、まあ、普通に働いていたらもう今日パンを焼かねば ならないみたいな。
なんかすごいですね漫画読んでたらプロデューサーから電話かかってきたり働いてたらパンを焼かねばならないと刑事を受けたりすごいですね。
そうで、なんでか分かんないんですけど、もうその日の帰りに雨だったのに普通にスーパーへ駆け込んで、
はい、
小麦粉とイースト菌あればできるやろと思って、
うん、
で買って、
うん、
焼いたら膨らんで、
うん、
あやばいってなって、うん、そっから始まりました。
え、そのやばいっていうのはどういう感覚だったんですか。なんか、
あ、なんかすごいってパンって焼けるんだっていう。
自分で、
うん、パンはパン屋さんしか焼けないと思ってたんですけど、自分で家で焼けんじゃんっていうの。
面白いだったんですか、その感覚。
いや面白かったですね、科学実験みたいだと思って。
その時は普通のそのなんかリーンなパンというか、
リーンな普通の
パンを焼いて、はい、食べて、うん、美味しかったですか。
いや多分今思えばまずかったんでしょうけど
確かに僕もあんま料理はしますけど、薄力粉と強力粉の違いがいまいち分かってないとか、そういうレベルなんで、なんかだからすごいね。
いや当時は多分すごい美味しいと思って食べてました。
でそこからじゃあ探究の道が始まったんです。
探究の道が始まりましたね。
どういう紆余曲折があって今に至るんですか。ちなみに
で、なんかもう毎日のように焼きまくって、写真を撮りまくって、うん、ツイッターに上げまくって、うん、
はい、
でみんな優しいから、うん、すごいですねってコメントしてくれるじゃないですか、
う
ん
う
ん、
はい、
で調子乗ってまた焼いてみたいなのを繰り返しているうちに、
はい、
なんか雑誌の編集者さんから声がかかりました。
すごいですねその波及力。
で、まあ、料理の連載を音楽雑誌でしませんかと、
はい、音楽雑誌で。
そう
音楽雑誌だったんですかね。
そうなんですよ。
なんかオレンジページとかじゃなくて。
じゃなくて。
へえ。
でもその頃本当完全独学ですし、
はい、
まあ、そんなに うまくもなかったんですけど多分、でもこれは乗らねばなるまいと思って、はい、でも雑誌で連載するぐらいならマジで勉強しないとっていうので料理教室に通い始めました、
あ、そこからですか。
はい、そこからちゃんと本格的に習って。
なるほど、うん、で、まあ、ある程度基礎を抑えて。
そうですね。
で今はそれを使ってどういう活動をされてるんですか。そので
、まあ、関連で言うと、まあ、料理学校2年ちょっと通ったんですけど、うん、まあ、それが終わって、はい、でまあ、趣味で焼き続けてはいたんですけど、うん、あと自分でカフェイベントとかもやって、はい、ルシュカフェってやつ、
はい、
でもなんか運試ししたくなって、
はい、
一般の普通のケーキ屋さんで自分のケーキを出したら、まあ、ルシュカっていう冠を外したらどんな反応が来るのか、うん、
なるほどね、
ちょっと試したくて。
腕試しを、
はい、お菓子屋さんに普通にバイト応募して、うん、普通に本業で働きながら、
すげー、
音楽もやりながら週一でお菓子屋さんでバイト的なことをしてました。
はあ、どうでしたか。でも売ってみて、
いや、すごいそれも新鮮で嬉しかったですね。なんか普通に本当にルシュカということを知らない一般のお客様が、うん、いや、すごいケーキ美味しかったですとか言ってくださって。
そのお店でケーキ焼く人はその日はルシュカさんしかいなかったんですか。
そうです、そうです。あのオリジナルのケーキを置けるっていう面白いお店だったんですけど。
へえ、すごい。
そこで、まあ、2年ちょっと働きましたね。
へー、やっぱりじゃあその生の反応というか、うん、お客さんが美味しかったわっていうような反応が返ってきて、うんうん、やっぱそれってその音楽を作った時と同じような感覚なんですか。
あ、そうです、そうです。
あ、嬉しい、
うん、だから音楽家の人結構多いですよ、料理の道を極めようとしている人たち。
なんでですかね。共通点何なんでしょうね。
まあ多分そのなんだろう、自分が生み出したものに対して美味しいっていう、うん、反応が返ってくる喜びが、うん、まあ、要はライブでコール&レスポンスしてるみたいな感覚と似てるんでしょうね。
なるほどね、面白いな。でもそうやってなんか全く違う方面に見えるものをね、いろいろ突き詰めてやってて、うん、だからルシュカさんって趣味ってあんのかなって逆に思うんですよね。なんかお仕事になっちゃってるじゃないですか。
なるほど。
音楽もお菓子も、うんうん、それ以外って何かあるんですか、休みの日にすること。
なんだろう、趣味。
休みの日何してます。
休みの日は、まあ、何かしらを焼くか、
はい、
本読んだりとか。
ああ、ああ、読書、ね、
でも結局その読んだ本の内容をボイシーとかで感想を言ったりしてるんで。
じゃあネタ準備の要素もあるわけですね。
そうですね、
うん、面白いですね、うん、だからなんかことごとく好きなことが仕事に結びつく女っていう、うん、
称号
イメージなんですよね。
いや、むしろ私は仕事だと多分思っていなくて、うん、全部趣味なんで。
なるほど、うん、だからじゃあ音楽も、お菓子も、うん、お菓子作りもすごくじゃあ楽しんで、
う
ん、
そうですね、
やっていって、それがたまたま人から応援してもらえてっていうことなんですかね、うん、面白いな。まあでもそれぞれにちゃんとあの突き詰めてね、あのもう学校に帰ったりとか学ぶ姿勢というのがあるから、そういうことになっていくんだろうなとは思いますけど、僕もラジオ頑張ろう。
のびさんはなんか新たな領域に挑戦とかは。
なるほど、
どうです。
ちょっと曲の後でその話いきますか、
はい、
続いてお届けするナンバーがジェネティックエラーという比較的短めの曲ですね、
はいはい、
これはどういうナンバーでしょうか。
こちらは、来年発売予定のスマホの VR 搭載のゲームで。
VR? 何でしたっけ。
バーチャルリアリティ
的なやつ。はい、
搭載のクリミナルガールズ X っていう新しいゲームがありまして、
はい、犯罪者の少女。
はい、訳しましたね。
もうなんか激しいゲーム名やなと思って。はい、
まあ、それ
しかも X でしょ。
そうです。もともとクリミナルガールズっていう、まあ、ゲームのシリーズが別のハードであって、
はい、
まあ、それのスマホ版が来年出るということで、はい、まあ、そこでいろいろ挿入歌とかがあるみたいなんですけど、うん、
はい、
まあ、それの歌を担当してほしいというお話が来て、
はい、
とりあえず1曲目完成したものが、
はい、これじゃあプロデューサーが別にいるんです
か。そうですね。
あ、なるほど、はい、なるほど。これ来年発売予定、
はい、
聞いてみていただきましょう。ジェネティックエラー。 The starlit sky before midnight. Where did you hide? Counting the lights, I still can't find the sparkle like fireflies. So let's make believe I am your queen to let you be free from the burden of the crime. Thank you.
sign. Let the stars divine. Can't recombine a genetic error. You are where my heart is buried. Oh,
oh, oh. 明日の日本の音楽シーンを追求する近未来追求型音楽バラエティ、The Best Variety of the Music of Tomorrow。
お届けいたしましたナンバーが吉川さんでジェネティックエラーというナンバーでございました、はい、ちょっと短いナンバーでございますけども、これがじゃあもうゲームの中で流れる、
はい、予定ですね、
予定、はい、犯罪者の少女たちにまみれて
まあ、ジェネティックエラーですからね。
ジェネティックエラー、
遺伝子的なエラー
のエラーですよね、うん、なんだなんかもう物騒な単語がたくさん並んでおりますけれども、今日のゲスト吉川さんをお迎えしております、曲の前になんか新たな展開はみたいなね、はい、お話をいただいたんですけど、なんでしょうね、僕普通にそのサラリーマンをやりながら、うん、この仕事をやっているもので、うんうん、あんまりこう広げすぎるとなんかサラリーマンの方の時間がどんどんなくなっていくっていう、まあ、そういうジレンマもあるんですけどね、でも、ちょっと文字に挑戦してみたいなと思ってまして、もう文章を書くのは嫌いじゃないというか多分好きなんですよ、うん、ただそのなんて言うんでしょうね、こう自分でいろいろ頭を考えて思いを巡らしてたものがある日突然文字に落ちてくるっていう感じなので、ブログとかを書くのがすごく苦手なんです、うん、僕自身の考えをまとめるみたいなのがすごい苦手で、逆にこうインタビューの記事、こうやってルシカさんみたいにインタビューしているのを文字にまとめるっていうのをちょっとやってみたいなと思って、うん、去年の年末ぐらいにちょっとベータ版で2つぐらい記事を開けたサイトを作ったんですけど、それをちょっと令和に入ったので、うんまあ、だから何って話なんですけどちょっと本格的にやっていきたいなと思ってうん、うん、今年はそれを仲間と一緒にやろうと思って、
じゃあ文字の領域に、
文字の領域ですね。なんかそうルシカさんって本当テンション一定ですよね
それ言われますし、自分でもボイシーを撮った後割とテンション上げて話したつもりなのにあれめっちゃ落ち着いてるみたいな
あれですか、なんか飲み会とかでウェーイとかなってもそんな感じなんですか。
一定なのかな、なんか自分的にはまあそんなに飲まないですけど、うん、自分的には割とテンション上げてるつもりなんですけど、はい、おかしいなみたいな。
落ち着いてますよね、うん、小さい時から言われますかそれって。
そうですね、はあ、そんな変わんない。
そうなんだ。そう
だから某新聞社のそのボイシーの配信をしていた時も、はいはいはいはい、まあ、私の方がこうスポーツ系の新聞社だったので、はい、まあ、元気にっていうのがイメージで、うん、割とその他のパーソナリティさんも選ばれてたんですね、はいはいはい、でもう私もその基準だったのか分かんないんですけど、うん、もうとりあえず選ばれたから、まあ、元気に読もうと思って元気に読んだつもりが、うん、まあ、そこの社長からもうちょっとテンション上げてもいいですよみたいなあれ結構上げたのになみたいな
しかもねルシカさん担当月曜日だったでしょ。
そう
週の初め朝聞こうと思って、うん、ルシカさんのあの高テンションの声が流れてくると結構まったりするんですよね、うんうわすげえこんなスポーツニュースなかったみたいなあれは面白かった。
なるほど、
うん、でもそうか、じゃあ精一杯上げて、
精一杯まあまあ上げてました
ね。
けど途中から諦めたんですよ、
はあ、
いや強みを生かした方がいいんだって思って。
なるほどなるほど、
だったらもう逆に月曜日こう憂鬱な気分をちょっとでも和らげる、うん、まあ、優しい声みたいな、
しっとりしたテンションで、
そうそうそう、方向性でいいかなみたいな、う
ん、いやそれはそれでファンはすごいたくさんついてたと思いますよ。やっぱりルシカさんのあの声がないと週が始まらないっていう人は多かったと思いますけどね、うん、そっか、月曜日担当でしたもんね、
はい、
そう僕土曜日担当だったんですよ、うんうん、だから朝にアップしないといけないんで、うん、前日の夜に収録するんですけど、うんうん、そうすると金曜日の夜飲めないんですよこれが本当に苦痛で、
確かにサラリーマンやっているのにっていう、
そうなんですよ。でもだからそうは言っても金曜日の夜飲みたいし、どうしようと思って、うん、まあ、飲む前に、うん、まあ、大体飲み会って繁華街であるじゃないですか、うん、繁華街には大体音楽スタジオがあるじゃないですか、うんうん、でその日会社がもし早く終われれば、うん、そのスタジオに電話して 個人練習で1時間ってスタジオ撮ってもそこで収録したりとか、
あらストイック
やってましたね。で、まあもうどうしても今日は撮れないなっていう日はもう飲み会終わってから撮ってましたけど、その時はほとんど撮れなかったです。だから、
うんうんうん、
だから飲んで撮ったことありました？ないですよね多分ね。
ないですけど、うん、私月曜配信だから日曜夜だったんですよ。
そっか。
ってなるとだいたい日曜日って何かしら外にお出かけしてるじゃないですか、うん、で帰ってきてから撮ったりとか、うん、あとちょうどその頃ツアーを回っていて、
あーなるほど、
だからこうみんなでツアー先で、まあ、土曜日とかに日曜にライブして、はいはいはい、イエーイって打ち上がった後にホテル3時ぐらいに戻ってきて、
きつ、
こっから収録かみたいな
そっか。え、なんか海外とかも行ってはりました？
あ、行きましたね。
そうですよね、
韓国と中国に行きました。
すごい。あれは何で行ったんでしたっけ？
あれはレオルっていう女性のすごいいい声をしたアーティストさんがいて、そのツアーにキーボーディストとして帯同しまして。
でもなんかね、そうやって音楽仲間も素晴らしい人が出てきて、うん、すごいですよね。こういう関係が華やかですよね、そういう意味では。
いやいや、レオルちゃんももともとニコニコ動画で、
そうなんですね、
はい、動画を上げていた子で。
あ、なるほど、うん、じゃあこのボイシー仲間みたいなのがまた、
そう、
もともと僕たち一緒でボイシーやってたよねみたいな、そういうのが広がってくるといいですけどね。
そうですね。
そうですよね。ルシカさんをゲストにお迎えをいたしております。続いてこれは最後の約束の物語、
はい、
ちょっと前のやつですね。
そうですね、 7,8 年前かな。
オリジナルでは、
これが実はこれも PSP のゲームで最後の約束の物語っていうゲームがあって、まあそれの主題歌だったんですけれど、実はその時のゲームのプロデューサーさんと、その来年発売のさっきかかったクリミナルガールズ X のプロデューサーさん同じ人で、
なるほど、
だから 7,8 年前にご一緒した縁でまた頼みたいっていうことでご連絡くださったんですよ。
すごいじゃないですか。
そう、
なんか嬉しいですよね、もうなんか CM のナレーションとかしてまたお願いって言われて嬉しかったりします、
ね、うんうん、
そっかそっか、
はい、
で今回はどんな、あ、ごめんなさい、この時はじゃあ本当に 7,8 年前ってことは、
うん、
まだニコ生やってた頃ですか？
ニコニコやってましたね。
そうですよね。
なんで、ま、そもそもそのゲームのプロデューサーさんはニコニコで私を見つけて、はい、うん、お話をくださったんですけど。
なるほど、
うん、
じゃあルスカさんが多分13歳ぐらいの頃ってことですよね
そうですね、
そうです、12、3歳の頃の作品
いや別に年齢はね
この時と今とやっぱり声の出し方とか質とかってだいぶ違ってるんですか？
そうですね、なんか昔の方がもっとロックンロールの出し方をしていましたね。
あ、ちょっとじゃあ喉に負担をかかるような。
そうそうそう。
へえ、うん、その時はやっぱりそのアブリル・ラビンへの、なんていうか憧れみたいなのがまだ残っていたっていう感じですか、
うん、っていうのもあるし、うん、実は私アブリル・ラビンの後、はい、どんどんこう重たくてうるさい音楽にハマっていって、
はい、なんかジャンルで言うと
ミクスチャーロックとか、はいはい、まあ、メタルとか、
はい、音圧の強いやつですね。
そう、スクリーモとかそこら辺、
あ、スクリーモまで行くんだ、ね、はい、なるほど、はい、
スクリーモめちゃめちゃ好きでしたね
スクリーモがめちゃめちゃ好きっていう女性久しぶりに会った気がするな、はいはいはい、
なんで、まあ、自分もああい う, こうロックな歌い方をしたいと思って頑張ってがなってた時期もありましたが、うん、
はい、
できないっていう結論に
今このルシカさんがね、なんかギャーって叫んでもなんか想像できないですけど、
そう、最後までデスボイスは出なかった。
まあそうでしょう、
はい、
いや、いいですよ、美しいボイスは美しく生かしましょうそれはデスボイスはああいうね得意な人がいらっしゃいますから。
そうですね
なるほど、じゃあちょっと激しめの、
あ、そうですね、
ボーカルさばきで、うんうん、歌っておられたというところでお届けをしてまいりましょう、
はい、
ルシカさんで最後の約束の物語。 DJ のビースト京ライブをお届けしたナンバーが今日のゲストルシカさんで最後の約束の物語でした。続いては DJ のビースト京ライブをハワイで応援してくれているケイズレディオから毎週届けられます音楽と情報の定期便です。ケイズアロハハットライン、
アロハハットライン、
今日はハワイアンシングルオフイヤー、ハワイ語での賞のファイナリストでしたカイルア・ムーンバンドをご紹介します。アローハ
ー、アローハ
ー、 I met you long time since your teenager.
It's been a long time, yes.
ね、How grown up びっくりしてるんですけど、今日はカイルア・ムーンのダニーカルバールさんと、そしてナニーエルガさんをご紹介しますダニーさんの方はおじい小谷さん、スラッキーギターのね、まあ、先生を持ってずっと小さい頃から 15歳の時に自身の音楽をリリースしたという経験がありますけれども、その頃私も出会っているんですが、それからまあ、ね、ギター、インストゥルメンタルのギターだけではなくて、でだんだんあの自分で歌うということも始めて、その中でいろんな音楽ワークの中でナニさんに出会った。ナニさんはカリフォルニアの出身で、お母さんがこのフラで、ご自身もフラで、ソングライターとして活躍していた中、友達に曲を書いてた中、ナニさんと同じお仕事の中で出会ったということで、今カイル・ア・ムーンが出来上がったということですね。婚約したと聞きました。 I heard you guys engaged。
Yes。
おめでとうございます。 Congratulations。
Thank you。
ね、あのダブルコングラチュレーションだね。ナホクもそうですし、お二人の仲のいい姿を今日は見れています。じゃあ早速ですけれども、 First song, could you pick up your song to play?
Yes. This is our single
This is our single that was nominated for the Nahoku Hano Hano Awards. This is called Ayala O Pele.
Nahi aka no hei no ae ae Ayala O Pele I hawa I e a ke haa mai la I mau ke le ea uhi uha mai ana ea昨日目あえらやぷなえはお若いからにのけのけえぺれえぺれいはばいえあけはあまいらいもけれやうひうはまやないや昨日目あえらやぷなえはお若いからにのけのけペレペレ
カメアナニカイパリウリエアケプレロアエライナパリエア
アイアカパレナイモイエア
アイナオカウラオエア
お若いからにのけのけペレペレ
カオアエライアエエエアイカレヌイアエリアネエエア
アイルナアイラロネエネエエア
オペレカバヒネマイカイキエエア
お若いからにのけのけペレペレ の日やかのへいのあえはお若いからにのけのけペレペレはいないやまいかぷわなえやあらおペレいはばいえやはいなほまいかぷわなえやの日やかのへいのあえはお若いからにのけのけペレペレエペレペレの日やかのへいのあえあえ
うわーすごい二人のコンビネーションはワンダフォー。
Thank you. ね、
カイル・ア・ムーン。今歌っていただいたのが「アイ・アラ・オ・ペレ」、ハワイアン・シングル・オブ・ザ・イヤーにノミネーションされた一曲でした。ハワイからは以上です。ケーズラジオカリーンでした。来週までお元気で。マンハロー。
The best variety of the music of tomorrow.明日の日本の音楽シーンを追求する近未来追求型音楽バラエティ。
い、お届けをしましたナンバーがルシカさんで最後の約束の物語というナンバーでございました、はい、もうねそろそろ番組が終盤に近づこうとしておりまして、はい、ルシカさんのこの声をなかなかね、この後長く聞くという夢もなかなか叶わないわけでございますけれども、はい、ただ今日オンエアで聞いてくださっている方は来週の月曜日からですね、ダウンロード版だけのおまけトークというのを追加したダウンロード配信が始まってまいりますので、
はい、
もう一回ヨシカさんの声に酔いしれたいわという方はぜひともね、ダウンロード版聞いていただいて、
はい、
そしておまけトークでヨシカさんのはっちゃけ具合をですね楽しんでいただければと
ハードル上げないでください
思います、ホームページアドレス http://e-nobby.com/nobby.com で皆様のアクセスをお待ちいたしております。DJ のビーズ東京ライブには名物コーナーがございまして、
はい、
ノビーに聞けというコーナーがあるんですね、
うん、
私1時間散々質問をさせていただきましたので逆にルシカさんの方から僕に一つ質問を投げていただきまして、その質問への回答拒否権が僕にはないという、恐怖の5分間でございます、
はい、
何でもどうぞ。
自分の声が、
はい、
あ、俺やっぱいい声かもしれないって思ったきっかけといつだったか。
この番組を始めてからだと思います。
え、そうなんですか。
だから8年前ぐらいですね。
え、それまではそんなに自分の声に魅力を自分では感じてなかったんですか。
多分そんなにリスナーさんがいなかったっていうのもあると思うんですけど、うん、いい声ですねって言ってくれるのが身内だけだったんですよ。
ほう。
あの他の DJ さんとかスタッフとか、うんうん、それは言うやんお前らみたいな、そういう人たちしか言ってくれなかったんですよ、うん、だから全然その自分の声が際立って良いという意識はなくて、
うん
まあ、今でも際立ってとは思ってないんですけど、
で際立ってますよ
そもそもあのラジオで喋りたいっていう欲求から、うん、ラジオで、パーソナリティをさせていただいて、うんうん、今年で21年目なんですけど、うん、その自分の声が良いからラジオに来たっていうんじゃないんですよね、うん、
あ、喋りたいから来たっていう。
そうなんですよ。自分の声を生かしたいとかそういうことを、英語力を生かしたいとかそういうことじゃなくって、うん、ラジオの向こう側に行きたいっていう欲求からこっちに来てるので、
うんうん、
なんかちょっとその辺はあの最初自分の声が良いという意識は全くなかったんですよね。
へー。なんか中高の時の彼女とかにやっぱのびくんいい声だよねみたいな、
ラジオをやってるって言ったら、うん、あ、いい声だと思ったっていう、なんか取ってつけたようなことを言われることはあります
なるほど。
でも今それが結構逆転することが多くなってきて、うん、本当に僕がラジオのパーソナリティをやってることを知らない、
うん、
あの仕事の方でね、サラリーマンの方で初めてお会いするような方にも、うん、なんかやってますかみたいなことを聞かれることは増えました。うん、
うん、
でもやっぱり取って聞いてを繰り返すじゃないですかこの仕事を、うんうん、まあボイシーやっててもそうだと思うんですけど、うん、そうすると自分の声が嫌な出方をしてる時っていうのがすごく耳につくので、
うんうん、
あ、こういう出し方をしなければいいんだっていう、どんどんこう消去法でやっていくと、はいはい、今の声の出し方に落ち着いたってい
う、ね、すごい深いところで響いてる感じが、はい、
そうなんですよ。ただ深いところでも、ただ本当マイクの使い方一つでもごもごっとなっちゃったりとかっていうのはあるじゃないですか、うんうん、だからそのマイクとその声の出し方、うん、距離とか距離感とかっていうのを結構研究しました。
へ
え、うん。だからマイクもこのコンデンサーマイクとダイナミックマイクで全然違ったりとかっていうのも、
うんうんうん、ああそうなんですね。
うん、
え、自分の声は好きですか。
まあ、今は好きです。昔は嫌いでした。
うん、それはなんで。
自分の声ってそもそも違和感があるじゃないですか、誰しも。
ああ、最初に撮った時は、
そうそう、撮って聞いた時で、はい、俺こんな声なんみたいになって、うんうん、みんななると思うんですけど、多分 その延長線上です。
うん、
あんまり好きじゃなかったんですよね。
いや、関西弁いいですよね。
ありがとうございます
私関西弁フェチなんです。
あ、本当ですか。
そう、
ちょっと今グッときました。
グッときてますよ。
何でもちょっと詰まった。何で詰まったんですか。おかしいな。まあいいんですけどね、
はい。
そうそうそうなんですよ。だからいいなと思って、うん、最近はね声の出し方をこう消去法で。
私もすごいマニアックですけど、子音の出し方とかを変えたりとかはしてましたね。
それどういう風にですか。例えば。
なんか私 S と T の音が鋭い方が好きなんですよ。うん
う
ん、
はいはいはい。
だからさしすせそういう時にめっちゃ前歯同士でスススス、ってやるみたいな。
うんうん、まあ実はあのルシカさんのマイクちょっと高音切ってるんですよ。
うん、
あの刺さるので。
はいはい。
うん、だから、あ、意識されてるんですねそれって。
そう、はっきり出したいっていう。
へえ、それは歌の方で意識をしてた。話。
話ですかね、まあ、単純に多分 S の発音が強い女性で、うんまあ、すごいいい喋り方をしてるなっていう方がいて、うん、あ、真似しようみたいな。
なるほどね、まあ、ルシカです
って
ルシカです。なるほど、あ、なるほどね。 そうか、そう意識すると結構、うん、あ、確かにね、なんか通りやすいかもしれないですね、その、うんうん、意志が強そうな感じがします ね、 なんですかね。うーん、へー、面白い、
うん、
声の方、発声の方ばっかり僕は注目してしまって、発音の方ももうちょっと注意しないといけないなって最近思い始めてます、う
ん、なんか関西弁の人が標準語で頑張って話してる時って結構すぐ分かるんですよ、
はいはいはい、
その子音の出し方が違うんで、
標準語の人と。なるほどな、そこに注目するか。
そうなんですよ、だからなんか全部有声音っていうんですか、はい、その意識っていう時って、うんうん、標準語は意識なんで、はい、しの音は意を言ってないんですね、 S の音しか出してないんですよ、
はいはい、
でも意識って関西の人は
意識するか、
意識するか、
意識、あー、なるほど、
みたいなのを気持ち悪いって言われるんですけど、すごい中耳して聞いてて、
多分音が好きなんですね、本当に細かい、うん、そういう違いまで聞き取る、うん、耳がいいんですよね多分ね。
そうなんですかね、
出なきゃあんだけ英語喋れないです。
あら、
うん、ルシカさんの曲をまた聞きたいなと思ったら、はい、iTunes でルシカで検索をすると
出てきます。
ダバダバッと出てくると、はい、いうことですので、ぜひともポチッとしてですね、
はい、
ルシカさんが大金持ちになって、田園調布に一軒家が立つように皆さんガンガンご注文いただければと思います、はい、CD が出てるのも出てないのもあるっていうことですよね。
そうですね、あとはそのドラマとか映画とかのサウンドトラックで歌うことも多いので、はい、そういう場合はね、名前がそのブックレットにしか書いてないので、
うん、なるほど、
ちょっと見つけづらいかもしれないですけど。
了解です。でルシカさんのライブに行きたいなと思ったらどの辺でお知らせが出ることが多いですか？
まあ、ツイッターに大体いるので。
わかりました、
はい、
カタカナでルシカで検索をしていただけますと、はい、ルシカさんのツイッターがパッと出てまいりましたね、
はい、
ぜひともチェックをしてみていただければと思います、
はい、
ラストのナンバーでございますけれども、オーファンという曲、
はい、
これは完全にオリジナルの。
オリジナルですね。
なるほど、はい、なんかこれは孤児っていうことですか、オーファン。
そう、物悲しい感じではあるんですけど、うん、まあ、一人でも強く生きていくみたいな感じの曲でございます、
うんうんうん、なるほど、
はい、
自分の足で立って、
そうそうそう、
うん、お届けしてまいりましょう。ラストのナンバーがルシカさんでオーファンでお別れでございます。今日のゲストルシカさんでした。ありがとうございました、
は
い、
ありがとうございました。
言葉が今宙に舞って消えた。希望と呼んでいた。頼りない光の中で歩き始めて、いつの間にかもう見失った。それでもこの声は新しい言葉を紡いで、幼い頃見てた夢の続きはまだ思い出せる。さあどこへ行こう、誰もいない自分だけの
まけトーク。
イエーイ。
お疲れ様でした。
お疲れ様です。
ラジオ初めてだったんですね。
初めてです。
ごめんなさい、すごい豊富な経験があると思って勝手に思い込んでました。
全く
これラジオだと思わないでくださいね。なんていうか、その大体その手元に原稿があったりとか、
はい、
いろいろ打ち合わせがもっと長かったりとかっていうのが普通のラジオなんですけど、うんうんうん、これラジオとちょっと変なラジオです。
変なラジオ
大丈夫でしたか？なんかもう全く打ち合わせなしのトーク、はい、1時間でございましたけれども、
はい、もう1時間経ったんですか？
経ちました。
あら、
面食らいましたか？
いや、すごい楽しかったです。
あ、よかったです。
はい、
なんか意外な反応でした。
え、本当ですか？
うん、なんかちょっとどうしていいか最初分かんなかったですぐらいの感じかなと思ってたんですけど。
いや、まあそつなくって自分で言うのも変ですけど、
そつなくそつなく出演をこなしていただいた。
楽しくおしゃべりさせていただきました。
ありがとうございました。なんか、初めてこの東京 FM にもスタジオにもお越しいただいた。なんか、はい、どうですか普段。普段 どこで収録されてるんですか？あのボイシーとかは。
あ、家です。
あ、普通に家で、うん、
家で床で体育座りしながら撮ってます
すごい意外。床で体育座りしてるんですか？
いや、だって1時間のぐらいの尺の番組を撮ってるんで、
はい、
まあ、立ってるのしんどいし、
はい、
椅子に座ってこうなんだ構えてやるもんでもないし、
へ、
まあ、体育座りでいいかっていう。
面白い。あ、そうなんですね。
はい、
じゃあ iPhone にマイクつないで。
そうですね。
へえ、なんかすごい意外でした。絶対机に座ってやってるんやなと思って
全然
体育座り。
体育座りで。
一人暮らしでした
今は。はい。
そっかそっか。じゃあ周りになんか何やってんのとか言ってくる人もいないわけですね。
いないですね。
なるほど、ね、じゃあまあいいかもしれないですね、はい、そうなんだ、面白い。ちょっとそれはちょっとまた今度どっかで書こう。
はい、
ルシカさんは体育座りして床で体育座りしてやってるらしい。
壁に向かいながら喋ってますからね
まあ音響的にはその方がいいかもしれないですけどね、うん、変に響かないっていう意味では、
はい、
じゃあそのなんかある程度原稿を用意して喋ってるんですか？
いや、もうタイトルだけ決めて、
はい、
各チャプターのもうそれに沿ってわーって。
天才ですねあれほぼ原稿なしで喋ってる。
原稿なしです。
すごい。やっぱりもう頭の回転が早いんですね、ルシカさん。そもそもが
のん
のんのんそんなことはない。
そんなことはない
そうですか。絶対早いと思いますけどねなんかこの間久しぶりに NHK さん の、 ラジオ英会話を聞いたんですよ、
はい、うん、
なんかこれはこれですごいクオリティは高いけど、
うん、
ラジオ英会話ってもうビジュアルがないから、
うんうん、
テキストがあることを前提にされてるじゃないですか、うんうん、そう考えるとテキストなしであれだけこう英語について知識をこう語って、
うん、
人の耳に定着、頭に定着をさせるルシカさんの番組ってすげえなって思って、改めて何か秘訣はあるんですか？
秘訣、
伝える秘訣、ルシュカの伝える秘訣
伝える秘訣は、
うん、
それこそ英語流に考えるっていうやつなんですけど、どういうことかっていうと、はい、今のも英語流に考えるっていうことなんですよ。どういうことかっていうとっていう順番で、うん、話してるじゃないですか、
はい、
だから先に結論持ってきて、
はいはいはい、
それはこういうことだよって後で説明する、うん、日本語の考え方というか日本語の喋り方のまま喋ってしまうと、
うん、
もうバーってなんかダーダー喋った最後にだから英語風に喋るようにしてるんですみたいな、
うんうん、
結論が最後に来ちゃうんですよね、
はいはい、
でもそれをやると、まあ、ラジオというかああいう番組だと分かりにくいというか最後まで聞かなきゃ分かんなくなっちゃうので、
はいはい
はい、だから必ずこう理由は3つありますとか1つ目は何とかで、うん、みたいなその最初だけ聞いても分かる放送みたいにはしてますね、
うん、なるほど、うん、それってじゃあある程度要点が頭に最初にまとまってないと言えないことですよね、
うんうん、
だからブレストはした上でわーっと撮ってるっていうことですよね当然。
そうですね、まあ、ご質問いただいて相談とかもらって、はい、あじゃあこの人にはこういうアドバイスしようっていうのを、
うんうんうん、
まあ、結論だけ決めて、
うん、
でそれを最初にバーって言った後はもうその理由をなんかダラダラ喋ってるんですけど、
うん、
まあ、ダラダラ喋りながら自分の中でまとまってくることもありますね。あ、
それはわかる
うんうん、
なんか僕も結局、まあ、なんとなく要点は書いてから話すことが多いんですけど、うん、ボイシーなんか話してるうちに全く結論が違ってしまったりっていうことがよくあって、
うんうん、
なんか あ、こんなこと言いたかったんやったっけって思いながら終わるみたいなのが結構あるんですけど、やっぱりじゃあルシカさんはそういう感じのところはあるんですね。
そうですね、この間名言が出て、自分でまた名言っていうのもあれですけど、はい、いやなんか人生のセットリストっていう言葉をがこの間
た、はい、
そう出たんですけど、まあ、それもタイムマネジメントをどうしていいかわからないっていうご相談だったんですよ、うん、で、まあ、要はプライオリティやっぱつけて一個一個こなしていくしかないし、うん、まあ、それで時間配分を考えていかないとみたいな話をしてたんですけど、うん、まあ、最後にトゥードゥーリストじゃなくてこうセットリストって言った方がなんかもっとクリエイティブじゃんと思って。
なるほどな。アップで乗せて、ミドルで聴かせて、うん、バラードで泣かせて、最後アップで印象付けるみたいな、なんかそういう。
そうそう。なんかその方の悩みが、まあ、やりたいことがいっぱいあって、やらなきゃいけないこともあって、うん、英語の勉強の時間がなかなか取れなくて悔しいっていうことだったんですけど、はい、まあライブのセットリストも、あ、この曲もやりたい、この曲もやりたい、ね、けどこの流れの中ではこの曲は今は外さなきゃいけないってあるじゃないですか。はい、だから、まあ、その方はすごい忙しい方だったんで、うん、今は、まあ、目の前にあるやらなきゃいけないことを先にやって、うん、英語の勉強はまあいつでもできるので人生で後で、うん、だから今はちょっとそのセットリストから外すっていうのも別にダメなことじゃないんじゃないですかっていう話を、はい、しました。
なるほどな。いや、学びが多いですよ。
本当ですか。
はい、本当にルシカさんの曲もそうですし、お歌もそうですし、お菓子もそうですし、お話もそうですし、なんか全部のクオリティやっぱ高いな。お菓子は僕食べたことないんですけど、まだ
また今度の機会に。
あ、もうぜひぜひ食べさせてください、
はい、
お、だからそういうね、クオリティ高い活動をどんどん広げていっていただきたいなというふうに思っております。
ありがとうございます。
なんか今日喋り損ねたことはないですか。
喋り損ねたことは多分ないです。大丈夫です、はい、
もっと言いたかったこと
言いたかったこと、また来ます。
また来ます。でも全然番組がある限り、ルシカさんはいつでもウェルカムなので、はい、リリースがあったとかね、
うん、
こんなところに出ますとか、うん、多分そのうち主演映画とか出ると思うんですけど、ルシカさんね、なんか、そういうのがあったらまた PR しに来ていただけます。
主演映画。
思います。
あるかな。いや、でも、もともとその歌を始めた時に、まあ、親からはすごい嫌がられてたんですけど。
え、そうなんだ。
そうなんですよ。でもなんか、まあ、あんたがこうジブリとかの映画の主題歌まで歌うようになったら認めたるみたいな。
あ、じゃあまだ認め途上なんですね。
いや、わかんないですね当時まだティーネイジャーだった
ので。もうそろそろ認めてあげてくださいよ。でもね、長い
ことやってないし。だからまあ夢はジブリということで。
なるほど。じゃあジブリで、ルシカさんの美声が映画館に響き渡る日はいつ来るか。
死ぬまでの間に
楽しみにしていただければ、はい、まあ、死ぬまでがセットリストですから、
はい、
はい、どこで最後の泣かせるところが来るのか楽しみにしていただければというふうに思います、
はい、
今日のゲストルシカさんでした。ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。